皆さん、こんにちは。私、日本マイクロソフト株式会社、ダイナミクスビジネス本部に所属しております、西澤隆と申します。よろしくお願いいたします。本セッションでは、ダイナミクス CRM の開発フレームワークで、コーディングレスに作れる業務システムと題しまして、ダイナミクス CRM を利用して、いかに効率よく迅速に業務アプリケーションを開発するか、ということをご紹介いたします。次のスライドに移動させていただきますが、実は次のスライドもセッション名と私の、名前となっております。ここで私の自己紹介を簡単にいたします。私、ダイナミクスビジネス本部パートナー営業部に所属しておりまして、このパートナー営業部という名が示す通り、ダイナミクス CRM のパートナー様に対して多岐にわたる業務支援、SE 業務を行っております。で、ダイナミクス CRM の経験なんですが、もうかれこれ7年ぐらいダイナミクス CRM の業務に携わっております。その7年の間で、ダイナミクス CRM の、いいところとか、正直悪いところとか、いろんなところを見てきましたけど、私ダイナミクス CRM の一番楽しいところっていうのは、やはりその CRM じゃなくて他の業務を管理するアプリケーションも、迅速に開発できるというのが、私ダイナミクス CRM で一番好きな、面白いと思っているところです。本セッションで、可能な限りダイナミクス CRM のそういう面白いところを、ご紹介したいと思いますけど、皆さんもこのセッション終わった後にダイナミクス CRM 面白いなというように思っていただくようなセッションにしたいと思いますので、1時間の間、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。アジェンダの説明をする前に、1点お客、あの皆様に確認させてください。ダイナミックス CRM の画面をご覧になられた方、挙手お願いできますでしょうか。半分ぐらいですね。ありがとうございます。本セッションでは、ダイナミックス CRM の画面をご覧になられた方だけではなく、ダイナミックス CRM 自体見たことがない方を対象にしておりますので、ぜひ楽しみに、ぜひ聞いておいてください。で、こちら本日のアジェンダとなります。一番初めに、業務アプリ導入に際して IT に関わる方が抱えている悩みということで、業務アプリケーションを導入するにあたって、一般的に抱えられている悩みのご紹介をいたします。で、その次にダイナミクス CRM の開発フレームワーク、本セッションの主題ですね、のご紹介をいたします。初めに概要を簡単に説明して、その後に詳細について、主にデモをメインに各機能の紹介をいたします。そして最後にまとめで、本セッションを終了とさせていただきます。それで、本セッションの目的なんですが、大きく2つございます。1点目が、実際にダイナミクス CRM を利用して何かものを作れるんじゃないかということを、ある程度なんとなく理解していただく。なんとなくです。そんなハードル上げないです。理解していただくっていうのが1点目です。で、もう1点目が、 CRM 面白いなと思っていただいて、実際に自社に戻って CRM オンラインを触っていただくというのが、この2点目になります。この2点が本セッションの目的となります。そして、本セッションの進め方なのですが、スライドでの説明は最低限にして、デモで各機能の使い方とか詳細をご説明いたします。また、今日のデモ、実際にアプリケーションを作ります。そういうような進め方であるため、そのスライドでの説明だけ聞いてもちょっとわからないとか、あとデモでアプリケーションを作るんですけど、前半部分さっぱり何やってるかわからないとか、そういうことがあるかと思いますけど、後半につれ徐々に何をしているか理解できるような作りになっておりますので、ぜひ1時間お付き合いのほどよろしくお願いいたします。それでは始めます。まずはじめ、こういう悩みがありませんかということで、今回お集まりの皆様は、 IT に関して何かしらの業務に携われていると思います。その際、あるかないかわからないんですけど、何かしらの業務アプリケーションを導入もしくは開発するということを経験されたことがあるかと思います。その際に、こういうような悩み持ったことないですかということで、3点ほど代表的なものを挙げさせていただいております。1点目が、業務管理アプリケーションを開発するには、コーディングと、あとそれに応じた時間が必要。2点目が、パッケージを導入しても拡張できない、そういうような悩みを持たれていることもございます。で、3点目が、導入後に回収しても、すぐにはできないし、回収したくても、当然それ相応の費用がかかると。そういうような悩みを解決するソリューションとして、今回の本題であるダイナミクス CRM の開発フレームワークを利用すれば、業務アプリケーションをコーディングレスで 柔軟に開発可能となっております。ではそもそもダイナミックス CRM の開発フレームワークはどういうようなものなのかっていうことを説明したスライドがこちらになります。下の段が、共通機能開発フレームワークとなりまして、左上からデータモデル、フォーム、プロセス、業務ルール、ビュー、グラフ、ダッシュボードで、2段目、下から2段目になりまして、マルチデバイス、多言語、アクセシビリティ、ソーシャル、ほか MS 連携、検索で、一番下、ユーザー管理、セキュリティ管理、監査、ウェブリソース、ソリューション化、ウェブサービス、まあ、こういうような共通機能と開発フレームワークがダイナミック CRM の根底にはございます。でこの青いボックスのところが開発フレームワークと呼ばれているもので、まあ、今回のセッションでご説明するメインの箇所になります。まあ、3点ほど、まあ、例を挙げますと、まあ、左一番左データモデルですね、まあ、こちらはいわゆるテーブルとかテーブル間のリレーションシップとか、まあ、スキーマ、いわゆるデータが格納される場所になります。その次のフォームっていうのがエンドユーザーが実際に値を入力したりデータを確認したりする機能です。でその右にあるプロセスっていうのがいわゆるワークフローですね。レコードを作成した後に、まあ、電子メールを送信したりとか他のフィールドに値を入力したりとか、まあ、そういうようなワークフローの機能が、まあ、プロセスと呼ばれているものです。そしてこの共通フレームワークと開発、共通機能と開発フレームワークの上に実装されているのが点線より上にある業務機能となります。左から営業支援サービスマーケティング、この3つのモジュールなのですけど、こちらはダイナミックCRMに初めから搭載されている機能です。で一般的にその開発機能開発フレームワークを用いて、カスタマイズする箇所っていうのはこの3つです。営業支援サービスマーケティングをお客様のニーズに合わせてカスタマイズしたいという場合に、この下の開発フレームワークを利用してカスタマイズを行います。で、今回はこの3つは全て無視してください。忘れてください。今回の、セッションの目的は一番右にあります〇〇業務、いわゆる何かしらのものを、何かしらの業務を管理するアプリケーションをこの下の開発フレームワークを用いて、作りますということになります。はい、で今回 の、 そのセッションで説明するのは開発フレームワークの下から3つ目の段になります。データモデル、フォーム、プロセス、業務ルール、ビュー、グラフ、ダッシュボード、こちらのところを詳細に説明いたします。ではここから詳細に入らせていただきます。まずはじめアプリの基礎作りということで、データベース画面の開発、これはどんなアプリケーションでも必要です。でアプリケーションを作る際、これ右側エンドユーザーになります。まあ、エンドユーザーのいわゆるデータベースとか画面の開発の要望としてよくあるものとして、まあ、画面のレイアウトを柔軟に変更したいとか、まあ、入力した情報は当然データベースに一元管理したい、で関連したデータは一画面上または容易に確認したい、まあ、こういうような一般的な要望がございます。まあ、それに対して IT 部門アプリケーションを導入する際に、まあ、エンドユーザーの声は分かった、でも実際にはまあこういうようなパッケージ製品は画面のレイアウトの変更が難しいし、変更したくても回収に費用がかかると、まあ、SQL サーバー、まあ、データベースを利用する際にも当然それ相応の作成とか管理が必要、まあ、こういうような悩みを持たれることがございます。まあ、こういう悩みに対してもダイナミクス CRM を利用すれば、まあ、コーディングレスでお客様の要望を満たすことが可能です。はい、冒頭で申しましたようにスライドでの説明は最小限にいたします。ではどのようにして CRM でまあお客様の要望を満たすかっていうと、まずはじめにデータベースのスキーマの作成ですね。ダイナミクス CRM、 ウェブの専用の編集機能がついております。なのでそのウェブの編集機能を用いれば容易にスキーマ拡張が可能です。でダイナミクス CRM のスキーマ大きく3つで構成されています。1つ目が一番右にあるエンティティですね。データベースでいうといわゆるテーブルです。テーブルと思っていただいて間違いはないです。テーブルプラスアルファの情報を格納できる、そういうようなものがエンティティです。でその下フィールド、まあ、エンティティを構成する列でして、まあ、いわゆるテーブルを構成する列です。で、まあ、データベースをまあ想像していただいたら理解できるかと思いますけど、文字列とか整数とか、まあ、日付とかいろんなデータタイプをサポートしております。で最後関連付けというので、こちらもリレーショナルデータベースではよくあることですが、1対 N、 N 対 HN 対 L の関連を設定することができます。まあ、こちらのエンティティの作成とかあと編集とかは全てウェブのインターフェース上で行います。ではその次、 スキーマを作りました、箱は作りました。じゃあその次に必要なものっていうのは、実際ユーザーが画面で触るユーザーインターフェースです。こちらの画面なのですが、シアレモオンライン2000ライセンス提案っていうとある営業案件を編集する画面です。この画面のレイアウト、フィールドを削除したりとか追加したりとか、そういうような要望があった場合、こういうふうにドラッグ&ドロップで好きなところにフィールドを追加でき、またマウスをポイントしてクリックして、自分が好きなところに、何かしらの、グリッドコントロールとかウェブリソースとかを追加できる、そういうような非常に使い勝手の良いフォームのデザイナーがついております。ということで、もう駆け足ですけども、早速デモの方に移らせていただきます。半分ぐらいの方がすでにご覧になられているかと思いますけど、こちらはダイナミクス CRM のウェブのエンドユーザーが見る画面となります。トップの画面です。で、今回その画面、この部屋のサイズと画面のサイズを考慮して IE のフォントサイズを 150% 大きくしております。なので少しレイアウトが実際見る、画面よりもおかしいところもありますけど、やっぱり画面の皆さんが見えないっていうのが一番問題ですので、フォントサイズを大きい状態で今回デモさせていただきます。こちらダイナミック CRM の画面です。簡単に画面のレイアウトの説明をいたしますと、上にあるこちらがメニューとか、自分がどの機能にいるかっていうことを表示しているナビゲーションバーというものです。で、下にあるのが、いわゆるメニューで選択した後に、フォーム画面とか、リストとか表示するメインの、編集画面となります。で、こちら3本の横線をクリックいたします。そうすると営業サービスマーケティング、先ほど冒頭で申しました CRM に初めから入っている、機能があります。そしてここをクリックします。そうすると各、モジュールに含まれるサブの管理のモジュールが表示されます。で、例えば取引先担当者、取引先企業をクリックいたします。そうするとアクティブな取引先企業の一覧が表示されております。こちらサンプルのデータです。で、こちら一つレコードをクリックすると、企業の登録されている企業の詳細が表示されます。これが一般的なダイナミクス CRM の、ユーザーインターフェース使い方です。で、今回は1から業務アプリを作るということで、この3つはもう忘れてください。今日作るものとして、後ほどデモの際に詳細に説明いたしますけど、物品管理という業務アプリケーションを作ります。で、物品管理って何かと言いますと、お客様のところで、部署とか会社に共通の PC とか共通の図書とかあると思います。そのような物品を貸し出すっていうことがありますが、その貸し出しを管理するアプリケーションを本日この50分の間で、ところどころ端折りますけど作ります。なので非常に駆け足となりますが、皆さん、ついてきていただけますようお願いいたします。では実際に作ります。物品管理にはまず何もない状態です。ダッシュボードがあります。ただこのダッシュボードをクリックしても、営業活動のソーシャルダッシュボードが表示されるだけなので、これ表示の機能です。何もない状態です。では実際に開発を始めます。で、開発をする際、ビジュアルスタジオなどでも同じなんですけれど、まず開発をするための箱を用意する必要があります。で、ダイナミック CRM、ビジュアルスタジオなどと同じようにソリューションという名前で、その箱ですね、器、開発する用の器を用意しております。では実際にソリューション1個作ります。表示名は何でもいいです。レコードソリューションにします。で、レコードにして、発行元はこのソリューションのオーナーです。で、バージョン1ですっていうのを作ります。よいしょ。で、これで箱を作りました。で、これから作るものは貸し出し、物品の貸し出しを管理するアプリケーションになりますので、テーブル、エンティティとしては3つ必要です。まず貸し出す物品が必要です。で、その次に貸し出し先の人ですね、従業員が必要です。で、3つ目が貸し出しを管理する、貸し出しを管理する箱、この3つの、エンティティが必要となります。で、今回分かりやすいように、全て新規のエンティティで作成いたします。ただ実際に皆様が作る際は可能な限り既存のエンティティを使用してください。理由は3つありまして、既存のエンティティにはすでにそのフィールドとか、後に説明しますフォームとかありますので、それを変更するだけでいいので、より迅速にものを作れます。2点目が、標準のエンティティには それぞれあのエンティティに特化した機能が初めからついています。例えば取り下げ企業、取り下げ担当者、人ですね。人を編集する際に、まあ、より便利に姓名を入力するとか、住所を編集するとか、あと内容性ができるとか、そういうようなあの便利な機能が初めからついています、標準エンティティには。拡張のいわゆるこれから作成するエンティティもあの当然あのそれ以外の Excel のエクスポートとかそういうような機能がついておりますけど、まあ、標準エンティティの方が、まあ、より、便利な機能がついております。で3つ目があの標準エンティティは将来アップデートした際にさらなる機能が付与される可能性があります。なので、まあ、可能な限りあの標準エンティティをご使用いただいて開発するようにしてください。それではここからエンティティを作ります。まず従業員作ります。表示名は従業員ですね。で複数名も従業員。名前は英語しか入力できないので、ニューエンプにします。で、このエンティティが表示される領域ということで、今回は物品管理に表示させます。そしてこの従業員なんですけど、電子メールのフィールドも必要になって、あのこの従業員に対して電子メールを送信するということもありますので、こっちにチェック入れます。で、保存いたします。で、今現在、エンティティを作成していますという、まあ、表示が出ます。で、ここ、あの結構時間かかります。バックエンドで、あの実際、SQL サーバー上にテーブルが作られています。なので、少し時間がかかります。終わりましたね。では、その次、箱を作りましたので、フィールドを追加いたしましょう。新規、これから今からあのフィールドを作ります。テーブルに列を追加するというようなイメージです。今回追加するフィールドとしてはあの性別です。性別だけとりあえず追加いたします。なので性別でジェンダーにして、フィールドなのですがあの SQL サーバーとか他のデータベースと同じようにさまざまなデータタイプをサポートしております。文字列、2つのオプション、整数、あとイメージっていうのはあの写真ですね。あと日付とか、いろんなデータタイプをサポートしております。で、今回性別なので2つのオプションを選びます。で、いいえとはいなのであの性別ではないためにこちら男性、女性に変更いたします。男性、OK。で、女性、OK。で、保存して閉じます。以上でもうエンティティとフィールドは作りました。いわゆる器を作りました。その次に作る必要があるものっていうのは実際にエンドユーザーが触る、フォーム画面になります。規定で2つのフォームがありまして、1個はモバイル用です。でもう1つがウェブでブラウズする用のフォームです。こちらメインってあります。こちらを開きます。で、こちらのフォーム画面のフォームの編集画面の説明を簡単にいたしますと、真ん中が実際のお客様が見る画面になります。で、右側に先ほど追加したフィールドと規定のフィールドがリストされております。先ほど性別っていうのを作りましたね。こちらにもうある状態です。こういう状態で追加されます。じゃあこの性別を左のフォームに追加したい場合は、こういうふうにドラッグ&ドロップすれば追加することが可能です。で、左上の挿入っていうところをクリックすれば、いわゆる今フィールドを代入しましたけど、画面自体のレイアウトも変更したい、まあ、タブを挿入したりとか、セクションを挿入したりとか、まあ、サブグリッドを挿入したりとか、そういう場合は、まあ、こちらの方から挿入することができます。で、下書きとして保存します。保存します。で、もう一度保存いたします。では、ここで一度公開をいたします。今、まだ下書き状態です。エンドユーザーにはまだ今私が行った変更は見えない状態です。で、私今すべての下書きが終えましたので、ダイナミックCRM、エンドユーザーが見えるダイナミックCRMに今の変更を反映いたします。はい。こちらも少し時間かかります。終わりましたね。で、こちらに戻ります。これダイナミックCRMの画面です。で、リロードいたします。そうすると先ほどの物品管理っていうところに今私が作成した従業員っていうのがもうできています。正直あの5分ぐらいで作りました。まだあの1件も登録されていないので新規っていうのをクリックすると、先ほど私が作成したあの従業員の編集画面が表示されます。 なんでここで、まあ、うねやすしって入れる、やすしって入れると性別、まあ、2つのオプションなんでこうクリックすると男性と女性変更できます。で電子メールアドレスに、まあ、こういうふうに入れると、まあ、実際これだけで従業員をマスターする機能を開発できることができます。でこのあと同じように貸し出しとあと物品ですねのエンティティとフォームを作成する必要があるのですが、本日ちょっと時間がないということでその後は割愛いたします。でこちらにもう作成した画面がカスタマイズがございます。デコード用ソリューションというところですね。こちらに従業員と貸し出しと物品というのをもうすでに作成いたしております。使い方開発の仕方は一緒です。なのでそのあたりは今回割愛いたします。で1点だけ説明したいものとして関連というのがあります。1対Nの関連ですね。1つの従業員は当然何回も貸し出しすることができます。そして1つの物品は何回でも貸し出すことが当然できます。なので従業員に対して貸し出しっていうのを1対 N で関連付けをしております。こちらですね。で物品に対しても1対 N で物品を貸し出しして1対 N の関係を構築しております。まあ、こうすることによってエンティティ間で他のエンティティのレコードとかを参照したりあと追加したりすることができるようになります。はい、こちらを後々使用している場面をご覧いただくと理解できると思います。で従業員じゃなくて申し訳ございません、貸し出しですね申し訳ございません。貸し出しのフォームがどういうふうになっているかっていうのをご覧いただきます。少し時間かかるか、あ、申し訳ございません、一体でしたね。こういうふうなフォームのレイアウトになっております。貸し出しなので、まあ、何を貸し出すか、そして貸し出し先、こちら従業員のデータになっております。そして貸し出し日、返却予定日、返却日っていうようなフィールドを、まあ、事前に追加しております。こういうようなフォームのレイアウトになっております。でその下物品、っていうのは、まあ、物品は非常に単純です。シリアル番号、種別、まあ、PC とかタブレットとかそういうようなものをドロップダウンで選択できるようになっておりまして、一番下に先ほど1対 N の関連付けを設定いたしましたという説明をいたしました。このそうすることによってこの物品が物品の貸し出し一覧を物品のフォームに貼り付けることができます。はい、では実際に触ってみましょう。先ほど従業員しかなかったんですけど、まあ、事前に仕込んでおいたので物品と貸し出しっていうのがもう登録されております。で物品をクリックいたします。で物品をまず作ります。で、名前としてはサーフェスプロ、でシリアル番号がペケペケペケペケ、で種別が PC にいたします。で保存いたします。でこのフォーム、このエンティティはイメージをアップロードできるように事前に設定しております。なのでこちらで参照っていうところをクリックしてデスクトップでサーフェスの画像をアップロードできることができます。まあ、こちらでも物品の管理アプリケーション作成できましたと言っても過言ではないです。でその下に貸し出し状況というのがございます。1対 N の関連を結んでおりますので、そこから貸し出し状況を登録することができます。新規貸し出しのフォームですね、先ほどお見せした。でここでデモ用って入れます。で貸し出し物品としてはサーフェスプロ3っていうのがありまして、貸し出し先で貸し出し日で貸し出し予定日と入れて保存すれば、もうこれだけでこの物品はこのうねさんに貸し出されているっていうことを理解でき、実際にもう貸し出し物品、まあ、いわゆる物品貸し出しのアプリケーションはできたと言っても、まあ、過言じゃ正直ないです。ただ右上にあるこの貸し出し状況っていうの、これ実は2つのオプションでして、クリックすると変更できます。 ただ今貸し出し状況を作成した段階でやっぱり自動的に貸し出し可能っていうのを貸し出し中に変更したいですよね。あと貸し出ししたらその貸し出し先の人に自動でメールを送信したりとか、まあ、そういうようなやっぱり要望っていうのがあると思います。そこでまたスライドに戻ります。処理を自動化という話に入らせていただきます。フローの自動化ということで、まあ、簡単に言うとエンドユーザーからの声としてはやっぱりそのデータの更新時に他のレコードも更新したりとか、まあ、そういうような要望が あると思います。まあ、そういうような要望があった際、まあ、IT 部門の悩みとしてはやはりもうコーディングが必要とか、あとまあワークフローエンジンとか必要じゃないかなっていうような悩みがあります。まあ、そういう場合でもダイナミックCRMを利用すれば、まあ、コーディングレスで、まあ、ワークフローの機能があります。実現可能となります。でワークフローの定義なんですけど、まあ、画面上こういうふうなレイアウトになっておりますけど、まあ、今回、まあ、ほとんどデモで紹介するという話でしたので、もう早速デモの方に移らせていただきます。こちらエンティティの編集画面になります。あ、もしかしてこちらじゃないですね。もう一度戻りますね。設定のソリューションのデコード用ソリューションですと。で、エンティティがあります。まあ、これからワークフローを2つ作っていきます。まあ、1つ目が貸し出し処理のワークフローです。もう1個が変革処理のワークフローになります。で、ワークフローなのですけど、こちらのプロセスっていうところの新規っていうところをクリックいたします。で、プロセス名として貸し出し処理と入れます。でカテゴリーとしては業務、ワークフローを選びます。でエンティティとしては、貸し出しを選びます。こちらですね。でこのフローをバックグラウンドで実行するというチェックがありますけど、このチェックを入れておくといわゆるユーザーはワークフローが実行されている間も待たされないです。なのでバックグラウンドでワークフローが勝手に実行されて、まあ、ユーザーは他の処理ができるということが可能となります。こちらはこういうこのバックグラウンドで実行をオンにした状態で作成いたします。でこちらの UI なのですけど、まあ、一番重要なところとしては自動プロセスのオプションというところで開始時期ですね、ワークフローがいつ開始されるかというのをまあ指定することができます。レコードの作成時とか、とあるフィールドが変更された時とか、あとレコードの作成時とか、今回はまあ貸し出し処理なのでレコードの作成時を選びます。そしてこの下にあるのがワークフローで実際に実行される、まあ、処理とか、まあ、条件とかを指定する画面となります。ではステップの追加ということで、まあ、レコードを作成してもやはりそのフィールドの予定貸し出し日に値が入力されるまではやっぱりワークフロー実行したくないですよね。ということで今回待機っていう処理を選びます。でコンディションをクリックいたします。で貸し出し返却予定日、こちらが空白でないっていうのを選択して、画面のレイアウト上保存して閉じるか消えてました。でその次にステップの追加ということで、レコードの追加ですね、すいません、レコードの更新を選びます。で貸し出しということで貸し出し物品を選択して、貸し出し物品の貸し出し状況を貸し出し中っていうのに変更いたします。まあ、このワークフローを実行して親の物品のレコードの貸し出し状況を貸し出し中に変更いたします。そしてその後に電子メールを送信いたします。電子メールを送信する相手なのですが、まず差し出し人は固定にします。私にします。あ、面白いことです。にします。で宛先なのですが、自動的にフォームに入力されている値を挿入したいっていうのは当然ございます。その際このフォームアシスタントというところに、自動でフィールド名を入力するウィザードがございますので、貸し出し先っていうのを選択して追加、選択 OK ですると、この中括弧でフィールド名が表示されます。 こちら自動的に電子メールで送信されるときに実際の値が代入されます。で、件名については、貸し出しの何々、貸し出し物品について追加 OK っていうのにします。で、何々についてですね。で、本来であれば本文入れるんですけど、まあ、今回はこれだけで終了といたします。で、保存して閉じる。で、保存します。で、こちらで貸し出し処理のワークフローが作成できましたので、アクティブ化いたします。こちらで貸し出し処理のワークフローは作成完了です。その次に返却処理作ります。で、カテゴリーについてはワークフロー、エンティティについてはまた貸し出しですね。で、今回ワークフローバックグラウンドで実行するのチェックを外します。つまりユーザーはこのワークフローが実行されるまで何もできない状態となります。で、ワークフローの実行のタイミングなのですが、返却日が入力されたタイミングでこのワークフローを実行するようにいたします。なので、返却日を選択して OK です。で、ここでまたワークフローで実行するステップを入力するんですけど、まずレコードの更新で親の物品の貸し出し物品の貸し出し状況を、元、いわゆる貸し出し可能状態に戻す必要があります。なので、貸し出し可能というところを選択して保存して閉じます。で、その次に、この貸し出しはもう必要ないということになりますので、レコードの状態を非アクティブにいたします。で、保存します。で、アクティブ化いたします。以上で貸し出しの処理と返却の処理のワークフローが作成されました。それでは先ほどの物品の管理の画面に移動させていただきます。物品としては先ほど作成した Surface Pro 3です。で、こちら申し訳ございません、必要ないので削除いたします。で、今現在貸し出し可能な状態です。では先ほどの貸し出し処理を再度実行いたします。貸し出し用としてはデモ用で、貸し出し物品としては Surface Pro 3で、貸し出し先としては梅安糸で、貸し出し日が26日で、貸し出し予定日が27で、保存いたします。で、一旦閉じます。で、今のタイミングでワークフロー貸し出しの処理が実行されております。ただ非同期で実行されているためにリアルタイムでは更新されないということが往々にしてございます。貸し出し中に変わりましたね。今ワークフローが実行されました。なので貸し出し中になっております。そしてこのデモ用っていうところをクリックするとメールですね、こちらこの貸し出しについて貸し出し先の人に自動でメールが送信されました。こちらのメールの送信なのですけど、エクスチェンジオンラインを使っておりますので、ダイナミック CRM 上で設定はほとんど必要ないです。そういうように CRM オンラインっていうのはオフィス365の機能を簡単に利用することができます。はい、じゃあ最後、返却日、物品が返ってきたので返却日を入力します。で、保存いたします。そうすると非アクティブになりました。で、戻ります。こちら物品の情報ですけど、こちら実はサブグリッドで、アクティブの貸し出ししか表示しないような設定になっておりますので、レコードが消えてます。そして貸し出し状況は自動的に貸し出し可能になっております。もうこれだけで、いわゆる物品の貸し出しアプリケーション、使えるものっていうのを作成できました。ほとんど私、正直10分ぐらいしか作業してないです。では、スライドに戻りますね。で、今のアプリケーションだけでも実際の業務で使えるようなものが作成できました。ただ、やはりダイナミック CRM を使うということで、さらに便利なアプリケーションとすることができます。ビジネスロジックの構築ということで、先ほどはもう何もエラーのチェックとかは含まれておりませんでした。なので、エンドユーザーの声としては、やはりその入力した値が不正な場合にはエラーを表示したいとか、フォーム上で関連するレコードを表示したいとか、あと作成したロジックを後ほど変更したいとか、 そういう場合、まあ、IT 部門の悩みとしてはやっぱり JavaScript の何かしらのコーディングが必要というような悩みがあることがございます。そういう場合でも Dynamics CRM では、まあ、コーディングレスで実現が可能です。でどういうふうにできるかといいますと、1点目、まず業務ルールです。業務ルールというのは、まあ、条件とアクションというのを指定するのですけど、まあ、特定のフィールドの値が不正な場合にはエラーを表示したり、特定の、まあ、条件に合致した場合にはフィールドを非表示とか特定のフィールドに値を入力するとか、そういうような機能です。まあ、こういうような機能を実現した場合、まあ、これまでコーディングが必要というのがあったんですが、 Dynamics CRM ではその用の UI があるために、まあ、ノンコーディング実現することができます。こちらエディターなんで自由に変更することができます、後ほど。でその次、計算ロールアップ列の定義ということで、 Dynamics CRM 標準で計算列とロールアップ列という専用のフィールドがございます。計算列っていうのはとあるフィールドに代入されている値を、まあ、足し算とか引き算とか日付であれば、まあ、何日後とか、そういうような計算した値を、まあ、自動的に代入するフィールドっていうのが計算列です。ロールアップ列っていうのは、まあ、CRM で例を申しますと、まあ、顧客レコードに問い合わせの数とかを表示したりとか、営業案件であれば営業案件の総売上を、まあ、取り下げ企業のレコードに表示したりとか、いわゆる1対 N にあるその N の部分を集計した結果を、まあ、1のレコードに表示するっていうのがロールアップ集計列になります。こちらも Dynamics CRM ではノンコーディングで実現することができます。で最後、処理の流れをビジュアル化ということで、いわゆるマニュアルですね。先ほどお見せしたフォームっていうのはデータを入力するだけではすぐにできますけど、どういうタイミングで入力すればいいかっていうような、いわゆる要望があった場合、先ほどのフォームではちょっと難しいということがあります。なので、まあ、いわゆる IT 部門の悩みとしてはやっぱりヘルプを作成するとか、まあ、画面をいわゆるフローで分かるようにするような設計にするとか、そういうような悩みがございます。まあ、そういう場合も Dynamics CRM を用いれば実現が可能です。でこちらこれから実際に作成いたしますが、左側にあるのが CRM のフォームで、上にそのどういう手順でこの処理をすればいいかっていうのを画面上に埋め込む業務プロセスフローというのがございます。まあ、こちらは今から作りますので、ここでは説明割愛いたします。それではさらに便利なアプリにということで、今お見せいたしましたロールアップフィールドと業務ルールと業務プロセスフローを、先ほどのワークフローが有効になっているダイナミックCRMの業務管理、物品管理、物品貸し出し管理アプリケーションに埋め込みたいと思います。まずロールアップフィールドです。作成するロールアップフィールドというのは、物品が何回貸し出されたか、貸し出し回数を物品上に表示させるロールアップフィールドを作成いたします。まず新しいフィールドというのをクリックします。ここで貸し出し回数というのを入力します。でレンタルカウントというのを選びます。でデータの種類としては貸し出し回数なんで整数にいたします。でフィールドの種類で計算と、まあ、ロールアップというのが会員の他にあります。で今回作成するのはロールアップフィールドですので、ロールアップを選択して編集をクリックいたします。少し時間がかかります。作りましたね。で貸し出し回数のロールアップフィールド、まあ、集計された値を、このフィールド上に表示いたします。で関連としては貸し出しなので貸し出しで OK で、集計の種類としては、まあ、貸し出し回数なので貸し件数で、まあ、実際貸し出しのレコードが何件あるかっていうのを物品のレコードに表示いたします。で保存して閉じます。保存して閉じます。でその次に作成するもの、まあ、業務ルールですね。あ、すみません、まずフォーム上にフィールドを追加する必要があります。貸し出し回数ですね、こちらをここに置きます。で保存します。でその次に作成するもの、業務ルールです。で作成する業務ルールっていうものは、こちら業務ルールの編集画面です。実はちょっと時間の関係上もうすでに作っておりまして、返却予定日チェックというのを作っております。まあ、こちら業務ルール何をしているかというと、まあ、返却予定日よりも貸し出し日の方が前、 だった場合に、こちら返却予定日は貸出日よりも後でやる必要がありますっていうエラーを表示させるという業務ルールを作成しております。で、最後、業務プロセスフローということで、貸し出しを行う際、実際に使うユーザーっていうのは何を各フェーズで実行すればいいかっていうのは今のフォームだけでは分からないです。で、今回作成する業務プロセスフローなのですけど、まず物品の確認をします。で、物品の確認が OK であればその次に貸し出しをする、まあ、そういうようなフローがあると仮定して業務プロセスフローを作成いたします。で、業務プロセスフローも実はプロセスの一部になっております。で、新規クリックいたします。で、今回貸し出しプロセスフロっていうのを選びます。で、カテゴリーとして業務プロセスフローを選択いたします。で、エンティティとしては貸し出しになります。で、 OK ですね。で、こちらが業務プロセスフローの UI 画面インターフェースとなります。いわゆる編集画面です。ステージ名、まあ、複数の業務プロセスフローはステージで構成することができます。ステージ名、まず物品の確認というステージで、まあ、このステージで何を実行しなければならないか、当然物品の確認、物品の特定ですね。で、値なんですけど、こちら実際のフィールドになります。物品の特定ということですることとしては貸し出し物品で必須にします。で、その次に物品の状態確認、そもそも物品がないとか物品が壊れているとか、そういうようなことがあるために、まあ、物品確認のフェーズで物品の状態確認を行います。こちらは貸し出し時の状態、こちらも必須ですね、はい、こういうようにプロセスを構成いたします。で、その次、ステージの挿入というので、物品確認の後、まあ、このステージの後に実施することっていうのは実際の貸し出し処理ですね。なので貸し出しっていうステージ名にします。で、ステップっていうところで貸し出し先の特定を選びます。で、値としては貸し出し先で、その次、貸し出し日の特定ですね。貸し出しの特定を選んで貸し出し日を選択します。で、最後、貸し出し予定日、貸し出し、あ、じゃあ返却予定日ですね。返却予定日の特定というところを選んで返却予定日を選択して、まあ、全て必須にします。で、こちらはこちらで、まあ、貸し出しまでの処理は終了です。で、最後、返却の処理も入れておきます。返却で、返却の処理で実行しなければならないっていうのは返却日の指定ですね。で、こちら返却日っていうのを選びます。以上でいわゆる業務プロセスフロー、まあ、貸し出しのフローの定義は終了です。なので保存します。そしてアクティベートいたします。以上で貸し出し回数を物品に表示させるロールアップフィールドと、まあ、貸し出し日とその返却予定日が不正な場合にエラーメッセージを表示させる業務ルール、そしてその貸し出しのプロセスをまあユーザーに表示する業務プロセスフローの開発は完了いたしました。では実際に画面を見てみましょう。物品管理、このあたりは何も変わらないです。で、物品をクリックいたします。あ、申し訳ございません、おそらく公開まだしてないです。公開いたします。すみません、リアルタイムでやっているためところどころ漏れがあることがありますけど、ご容赦いただきますようお願いいたします。あと非常に早口で申し訳ございません。で、終わったと思いますね。で、Surface Pro 3をクリックします。そうすると貸し出し回数という列が1個追加されております。こちらは実は1時間に1回とかして特定のタイミングで更新されます。で、今私ここ更新ボタンクリックしたので1っていうのが表示されています。この1っていうのは先ほど私ワークフローのデモで1件貸し出しレコードを作ったので1件になっております。じゃあ実際に貸し出し処理を行いましょう。そうすると画面上の上に先ほど作成した業務プロセスフローが表示されております。 なのでこの画面を見たタイミングで貸し出し処理をする人はまず物品管理しなければならない、物品の特定をしなければならないというのがまず分かります、サーフェスプロ3ですね。でその次、物品が問題ないか、なんか傷とかないかという確認をする必要があります。でこの処理をしないと次の段階ということも押せないです。なのでここで配備を選択いたします。で貸し出し用と、まあ、デモ用にしますね。で保存いたします。で次の段階に移動いたします。で特定、あの貸し出し先の特定でまた運営アスリートっていうのを選んで貸し出しの特定で27日を選びます。で返却予定日で24日を選びます。そうすると×ボタンが表示されます。これ先ほど作成した業務ルールです。ノンコーディングで実装しております。返却予定日は貸し出し日よりも後でやる必要があります。そういうふうないわゆるエラーメッセージが表示されます。で実際こちら画面を見るとですね、上の少し多分後ろの方絶対見えないと思いますけど、こういうふうに上で入力したプロセスで入力した値はあの下のフォームの方にも自動で入力されます。いわゆるユーザーは上のプロセスに記入されている値を入力するだけでもうこのアプリケーション貸し出しの処理は行うことができるようなアプリケーションになります。ということでスライドの方に戻らせていただきます。で今さらに便利なアプリということでロールアップフィールドと業務ルール、そして業務プロセスフローを、まあ、先ほどのワークフローのみが有効になっている貸し出し 物品貸し出しアプリケーションに追加いたしました。まあ、これでもう実際使用できるようなアプリケーションとなっております。で最後そしてということで、あの開発のフレームワークのところでは正直そこまで重要じゃないんですけど、まあ、こういうふうなあの機能も開発のフレームワークがございますということで最後に紹介いたします。まず1点目、もう先ほどから何回もご覧になられていると思いますけど、ビューの編集、いわゆる一覧ですね、エンティティのレコードの一覧を、まあ、表示するそのビューっていうところも編集可能です。いわゆる列、表示したい列を指定したり、指定したりとか、あと表示するレコードの条件を指定したりとか、まあ、そういうようなビューを前もって作ることによって、まあ、必要なデータにすぐにアクセスできるということが実現可能です。でその下グラフの編集画面ということで、まあ、ビューに表示されているデータをもとに集計して棒グラフとか折れ線グラフとか、まあ、円グラフですね、平均値とか集計結果などを表示するグラフ機能もついております。まあ、こちら2つとも UI 専用の UI がついております。で最後ダッシュボードの作成ということで、あのダッシュボードっていうのは、まあ、先ほど説明いたしましたビューとかあとグラフですねなどを自分が好きなように編集することができて、まあ、一画面でさまざまなデータを確認するというようなダッシュボード機能がついております。でこちら実は開発フレームワークとは一切関係ないのですけど、マイクロソフトダイナミクス CRM というのは、まあ、他のマイクロソフト製品と非常に高い親和性を誇っております。で一番重要なのがあの真ん中の Office 365連携になります。シェアポイントオンライン、エクセンジオンライン、エクセルオンライン、ワンノートオンライン、スカイプフォービジネス、まあ、このあたりのオフィス365製品についてはもう設定レベルで全機能もしくは一部の機能を CRM 上で使用もしくは CRM に埋め込むことが可能となっております。はい、では最後残り10分ほどなんですけど、ここでもう一度タイトルの方を表示させていただきました。タイトルはダイナミクス CRM の開発フレームワークでコーディングレスに作れる業務システムというので今回セッションを始めさせていただきました。で今回最後のデモということでダイナミクス CRM の開発フレームワークで実際に作った物品貸し出し管理アプリケーションを最後にお披露目したいと思います。よいしょ。戻ります。一回閉じますね、すべて。申し訳ございません。で完成版もダブルクリックいたします。でこちら Office 365と同じログイン方式です。でサインインをクリックいたします。 ちなみに本当の画面はこういうような UI です。画面が少し崩れてもるため あまりいけてない UI と思わないようにしてください。今回デモ用にフォントのサイズを150にしているだけです。でまず一点目お気づきになられている方も多いかと思いますけど、上のナビゲーションバーの色が緑色になっております。そしてロゴがダイナミクス CRM から貸し出し物品貸し出し管理になっております。こちらは自由に変更することができます。好きな色にできますし、好きなロゴに変更することができます。でその下貸し出し物品貸し出しダッシュボードというので2つアイテムを表示させしております。左が延滞貸し出し一覧ということで、返却予定日を過ぎた貸し出し情報がビューに表示されております。で右側に貸し出しランキングっていうのが、先ほどのデモで貸し出し回数っていうロールアップフィールドを作成しました。それをもとに物品が何回貸し出しされているかっていうトップ5を表示しております。で先ほどの直前のスライドで CRM オンライン非常に Office365 と親和性が高いという説明をいたしました。で実はこの左のビューなんですけど、お気づきになられていますでしょうか。この緑色、うねやすいとの左に緑色のアイコンがあります。こちらは Skype for Business、まあ、皆さんもリンクといった方が親しみやすいかと思いますけど、 Dynamics CRM と、まあ、リンク Skype for Business は非常に親和性が高く、すぐに CRM オンラインからスカイプビジネスの機能を呼び出せます。でどういうふうに役に立つかというと、貸し出ししたのに返却予定日になっても返してもらえないという場合、すぐにうねさんにアクセスしたいと、そういうような要望があった場合、まずここでうねさんいるわっていうのを確認することができます。でマウスオーバーいたします。でこちらスカイプビジネスの機能なんですけど、とりあえずチャットをしましょうということで、チャットの機能を起動いたします。でこちらで早く返してくださいっていうのを入力していたします。申し訳ございません、閉じてしまいました。すみません、早くくださいと入力して、実は IM を送ります。こういう感じです。で今実はうね、あそこの、あ、来ましたね。えこういうふうにすぐに催促したい場合でも、この CRM オンラインを導入していただくことによって、もう別のアプリとか起動しなくて もう何をですか、すいません、こういうような感じが返ってきました、ね、こういうような機能を、まあ、設定レベルで実装することができます。他のアプリケーションでは絶対こういうことできないです。ちょっと閉じますね。でその次なのですが、物品管理のところで従業員の左にアイコンがあります。冒頭で私少し説明いたしましたように、ダイナミック CRM で業務アプリを作る場合は可能な限り標準の、まあ、エンティティを作ってくださいというご説明をいたしました。でこちらの完成品は従業員のエンティティをとして、標準の取引先担当者を利用しております。なので実際 UI お見せいたしますと、まあ、氏名を入力する際こういうようなウィザードがついていたり、あと役職に関しても、あ、すみません、位置的に、まあ、こういうふうに、まあ、便利な UI がついております。で今お見せしたリンクの連携機能、スカイプビジネスの連携機能も、まあ、実を言いますとこの取引先担当者を利用しているから使えるような機能です。なので、まあ、皆様実際に開発される際は標準のエンティティを可能な限りご使用ください。でもう一つ Office365 の連携機能をご覧いただきます。物品管理で物品をクリックいたします。で Surface Pro 3を開きますと、でこちらの Surface Pro 3の例えばマニュアルを保存したいという場合、当然Dynamics CRM にメールファイルの添付機能がございます。ただそのマニュアルを、まあ、例えばそのマニュアル内を検索したいとか、今回マニュアルなんですけど、マニュアル以外の何かしらのドキュメントを共同で編集したい、そういう場合は CRM じゃなくて他のマイクロソフト製品、まあ、ドキュメント管理に特化したシェアポイントという製品になりますけど、まあ、そちらの方にドキュメントを保存した方がいいということがございます。で実際こちらのドキュメントというところをクリックすると、この Surface Pro 3に関する資料、こちらマニュアルなんですけど、こちらが シェアポイントオンライン上に格納されております。でこちら PDF なんですけど、他の Word とか Excel でもウェブのブラウザ上で表示させることができます。なのでタブレットアプリとか他のオフィスとか入ってないところでもオフィスファイルを編集とか閲覧することが可能となっております、はい、以上で、まあ、本日のデモは終了とさせていただいて、スライドの方に戻らせていただきます。で最後実際の利用ケースということで、まあ、8個ぐらい挙げさせていただきました。実際ダイナミックCRMを、まあ、CRM の用途では使用してないようなケース、まあ、多数あるんですけど、まあ、資産管理とか不動産管理、航空機管理、イベント管理とか、下の段にてパートナー管理、人材管理、ベンダー管理、患者管理とか、まあ、多数、まあ、ダイナミックCRMを、まあ、CRM 以外の用途で使われているのは日本でも実績が多数ございます。で紹介、こちらデモじゃなくて紹介なのですが、 あちらの、イベントのブース、まあ、ダイナミック CRM のブースがございます。そこでデコードイベント管理アプリケーションというのを展示しております。でこちら何かと言いますと、まあ、デコードのイベントの管理を行う、まあ、ストレージのところをダイナミック CRM をノンコーディングで作っております。で他のいわゆるお客様がアクセスするためのいわゆるデコードのイベントのポータルですね、まあ、そちらの方は Azure で作られております。また他にもモバイルとかAzure のマシンラーニングとか、まあ、様々な、テクノロジーを用いてこのデコードイベント管理アプリケーションというのが構築されております。まあ、もしご興味がある方がいらっしゃいましたら足を運んでいただければと思います。で最後まとめということで、冒頭に申しましたが、まあ、まず2点ございます。1点目がダイナミック CRM を利用するとコーディングレスで業務アプリケーションを開発可能ということを理解していただければ、まあ、一番目の目的は私達成です。正直細かいところは分からなかったと思いますけど、この短期間であんなアプリケーション作れるんだっていうのは少なくとも理解されたと思っております。で今回コーディングについては一切触れませんでしたけど、当然 JavaScript とか C#、VB.net でのコーディングをすることもできますし、まあ、当然そのダイナミック CRM っていうのはそのコーディングに対しても拡張性がございます。で2点目、宣伝です。興味が少しでも湧いた方は、まあ、数分で利用可能になる30日間無償の、CRM オンライントライアル版がございますので、まあ、ぜひ、まあ、Bing とか、まあ、他の、まあ、何かしらの検索エンジンを利用し、まあ、用いてダイナミック CRM トライアルと検索してください。5分でもうすぐに使えます。で1時間少しテクニックが必要になる可能性がありますけど、まあ、使えるような業務アプリケーションを簡単に迅速に開発することができます。そして今回私コーディングレスで開発する、まあ、業務アプリケーションという説明をいたしましたけど、まあ、明日の、まあ、遅い時間、まあ、5時台ですねに CRM オンライン向けモバイルアプリの開発と題しまして、まあ、CRM に対してモバイルアプリでどのようにアクセスするかというセッションがこの中村健一郎によって行われます。まあ、ダイナミック CRM をさらに知りたい方はぜひこのセッションにご参加ください、はい、ということで本日のセッションは終了とさせていただきますが、まあ、事務局の方から2枚後に説明してくれという依頼がありましたので、説明させてください。1点目、アンケートにご協力ください。なんかアンケート答えるともらえるそうです。ぜひお願いいたします。でもう1点目、Ask the Speaker ということで、Room E に関しての、まあ、Ask the Speaker ということで、まあ、あちらの Ask the Speaker ブースの方で私今しばらくの間座っておりますので、まあ、今回のセッションで何か疑問とか思われたこととか、まあ、他何でもいいので、まあ、ダイナミックCRMに関するご質問がある方はぜひお越しください。それでは1時間という、まあ、短いか長い間か正直わからなかったんですけど、まあ、何かの役に立てれば幸いだと思っておりますセッションでございました。ご清聴ありがとうございました。